皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月23日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、国を超える横の力です。もうすでにですね、世界は国というものに対する信用がとことん落ちてしまった。そういう国が少なくないですね。まあ大体この、どこの国でも独裁的なリーダーが相当今幅を利かしておりまして、まあそれはなんかですね、非常にこう、ある意味で言うと、最後国と国をどうするかという時に、船長自らですね、舵輪を握って、まあ、あの船のハンドルを握ってね、それで船を動かしてみたいなものなんですが、当然やっぱりついていけない国民が多いわけですよ。もともとなんか民主主義国だけではなくて、あの、社会主義国から後進国でもですね、後発国でも、今、情報化が進展してますし、経済も国際化してますから、そう簡単に一つの枠の中に入らないわけですよね。それをこう弾圧弾圧やりながら今まで来てるわけで、例えば韓国だって、まああれがいるわけですね、あの、イミョンバクだとか、パククネの連中って、系統ってまだいますよね。まあ、主だったのは刑務所入れちゃったけど、まだいるでしょ。トルコだってそうですよ、あれ。エルドアンに反対する連中はもう根こそぎ刑務所入れちゃったけど、まだちゃんと生きてるでしょ。だからあれ、なんか言っちゃうことがあると逆に戻ってきちゃうんですよね。で、まあ、しかしまあ時代があるところまで行くと、まあ逆に彼ら戻したくなりますから、結局そのまま時代はどんどんずるずる前に進んでって、気がついたらやっぱり全然違った時代になってるというふうになるわけですが、やっぱりこの、なんて言いますかね、国の中に国民が入り、全部こう収まりきれなくなった時に、やっぱ国民は考え出すわけですね。で、もう大金持ちなんか各国そのね、行くの自由でありましたから、金も拠点も国外に置いて、で、各国を股にかけて動くなんてね、ごく当たり前に今までやってきたんだけど、これは最近その風当たりに厳しいわけですよね。パナマ文書、パラダイス文書なんかもそのいい例でありまして、あるいはやっぱりその自国優先主義がどこの国でも広がっておりますから、国境を越えて動く金持ちよりも、その国の人たちの方が権力を持っているというような状況に今なっていると思うんですね。だからまあそういう意味では、今までの金持ちなんかもどっかに拠点を設けて、静かに暮らしていかないとあんまり目立つことやってるとですね、まあそれっきりになっちゃいますし、まああとだから国の中の人たちも、自分の国の政府があまり信用できなければ自分で未来を作るしかないわけですから、まあそういう意味で言ったらこの次のその自分たちのその絵図面をどう今引くかっていうのはすごく重要な問題ですね。やっぱりこう、先をこう見て、未来に道を作んなきゃいけないわけで、先を全く考えないで、むやみやたらに今日一日だけ何とかしようと、してみたり、あるいはなんかひたすら力んでね、なんか力んで何とかしろとか言ってみたって、それ何にも始まらないわけでありますから。力みはですね、落ち込みでは未来は作れないわけで、やっぱもう少し肩の力を抜いて、自然の気を浴びて、前をよく見て、で、にこやかに前に進むぐらいでないと、それは実際には難しいんですね。まあ、そのあたりのこの、まあ、コツみたいなものが乱世はすごく重要じゃないかと思いますね。乱世ほどなんか自分のペースを乱すと、ろくなことないですね。力んで慌ててみたって、それ、変化って、もっと先々まで続いていきますから、あまりそれはよろしくないと思いますね。あるいは何もしないっていうのもですね、こう、ほんと変な話ですけども、最後まで防空壕に留まっててね、結局その焼夷弾で蒸し焼きになって死んじゃった人ってかつてたくさんいたんですよね。防空壕っていうのもですね、出るタイミングが大事なんですよ。出るタイミングが遅れるともう逃げ切れなくて、蒸し焼きになって死んじゃうわけね。で、あんまり早く出るわけにもいかないしね、まだ爆弾を起こし始めてる時はね。だからそうすると、やっぱり防空壕から出るタイミングってすごく大事で、まあみんなそれぞれにこう考えていかないといけないタイミング、いけない時ですよね。で、やっぱりその、どう見たって今のようなその強権国家っていうのは、国家の最後に現れる形態で、まあそれはローマもそうですよね。 もう、ローンをしっかり、それから鎌倉幕府の北条高時も、一番最後の執権もそうですよね。要するに一番最後に現れるのは一番ろくでもないのが出てくるわけですよ。どこでもそうでしょ？日本の安倍内閣もそうだよね。一番ろくでもないのも出てきて、あれが出てきたら最後なんですね。どんな形で倒れるかはともかく、あれは最後なわけですよ。そうすると、まずその時に必要なのが、この横のネットワークですね。今実はそのブロックチェーンはすごく注目されていまして、国を超えて横につながる一番有力な技術として、ブロックチェーンはものすごく今、注目されてるんですね。その皆さんもこう、お気づきだと思いますけども、ものすごい数の難民が世界中いるじゃないですか。それからその銀行ってますますなんか口座の開設がうるさいですよね。そうするとね、やっぱ世界にはですね、パスポートを持てない人、あるいはその自分の身分証明書を持ってない人、それからその銀行口座を持ってない人って合わせれば何千万人いるんですよね。で、こういう人たちでどうやって暮らしてるかですよね。だって今のこの文明化された時代にこの身分の証明と銀行の口座がないと何もできないでしょう。と思うでしょう。でもちゃんと動いてるんですね。で、別にそんな、なんか悲惨なですね、生活してる人ばかりではなくて、もちろん悲惨な人もいるんですよ。そういう人ばかりではなくて、やっぱり全く新しいシステムが少しずつ少しずつこう広がってんですね。で、その中にはやっぱり、あれですね、ブロックチェーンを使った本格的なシステムもあるんですね。要するに本人確認にしろ、それから金融にしろ、そのブロックチェーンが作る信用のシステムの中で動くみたいなものがもうすでに出てきてますね。やっぱりこう、なんて言いましょうかね、神は人を救いたまおうって言いますね。神は人を見捨てたまわずって言うんでしょうかね。さあ、このバベルの塔のような世界のシステムが崩壊しちゃった時にどうなるんでしょうかと。みんなその愛争って殺し合いをするしかないんでしょうかと。まあ日本なんかの場合はですね、昔からの、歴史が長いですから、まあ東日本大震災の時にでもわかりますけれども、大体まあ落ち着いてそういう有事の時も暮らせるんですが、世界を見るとまあ過去の歴史を見たらそれは悲惨なもんですがね、国の崩壊イコールも殺し合いになっちゃってですね、そして誰もいなくなっちゃってってなるのはもうそんなことの話ばっかりじゃないですか。結局そうするとなんか今の国に代わる金融に代わる新しいその相互信頼システムがどうしても必要で、まあ一つはゴールドみたいなのがありますけども、まあそれはやっぱりお金持ちしか持てないのはゴールドですよね。そうすると今度は一般の人はってことになった時にやはりブロックチェーンですわね。ブロックチェーンがものすごくやっぱり有力な道具になってるわけですよ。よく言われるようにこのシェアリングエコノミーっていう話があって、持たなくてもいいんだよと、これからシェアしていきましょうって話になってきた時に、そのシェアするってのはその自分自身が資本を持ってない人でも、まあ経済に十分参加できるってことですね。そういう意味での資本主義ではないってことですね。自分たちでその何を持ってなくてもこう参加できますよと。で、しかも今度、まあ今のところシェアリングエコノミーっていうとなんかリサイクル品みたいな話が頭に浮かんで、まあリサイクルイコール、まあシェアリングみたいな感じで皆さん捉えてますけども、これは決してそうではなくて、これからその自己所有ではなくてリサイクル、自己所有ではなくてシェアリングが当たり前だってことになると、シェアリングのものほどいいものを作ることなんですよ。だってシェアリングのものほどみんなで使うんだからいいもので長く使えて、そしてその性能も良いものになることが大事でしょう。まあシェアしないもので自分だけで使うならまあ安くて、まあ適当なものでいいじゃないか。でもみんなで使うならやっぱり大事にしなきゃいけないっていう話になってくるわけですよね。で、逆にそのシェアリングのものをいいもので使うと、やっぱ国民が一人一人の生活水準も上がっていくわけだよね。自分自身に資本がないから、この程度の生活を生活に甘んじるしかないと思ってた人たちが、シェアリングエコノミーになってくると、要は自分は別に資本も何も持ってないんだけど、こういう生活できるんですよって話になるわけで。よく、まあ日本でも言われますけども、海外でもそうなんですが、若い人たち、まあ何もないですよね。資本も何もない中で、その、それこそ全額ローンで家を買っちゃうわけね。全額ローンで買ったらこれすぐそれもう破綻しちゃうでしょうっていうけど、まあ破綻するんですよ。そしたら家出るわけですね。まあある一定期間だけその家に住めていいじゃないかと。まあ感覚としてはシェアリングエコノミーに近いのかもしれないね。自分の家として最後までそこに住み続けるっていうよりも、まあある一定期間だけそれで自分で住めればいいんじゃないかというような話ですよね。 まあ、車なんかもそうだよね。まあ、車、いい車買って、で、ちょっと乗って、まあ、金困ったら売っちまおうと。なるべく下取り高い車の方がいいですよと。そうすると、あんまり安い車よりも、ある程度いい車の方がいいと。ついこの間までとか2年ぐらい前まではアメリカも中古車の価格ってまだ上がってたから、特にやっぱり外車のですね、下取りの値段のいい車が人気があったんですね。こういう車買っておくと下取り高いから、十分遊べるわけね。自分が資本なくても、だって全額ローンで車買えちゃったりするわけですから、全額ローンどころかですね、車買ってさらに、なんていうの、お小遣いまでついちゃうんだからね、ローンでね。それはもう素晴らしいものがあったわけでありまして。まあそういう時代含めて、これ完全横型です。ごめんなさい、シェアリング経済ですよね。で、このシェアリング経済ってのは本当に横と横の付き合いなんですね。その債権者債務者じゃないんですよ。債権者債務者の付き合いではなくて、横の付き合いなんです。すなわち同じように、取り手と出し手が全くこう対等に行くわけね。今のウーバーだとかアマゾンだとか、ああいうやつはほら、間に仲介会社が入るわけでしょ。だからこれは割とまだ古い形態なんですよ。そうじゃなくて、本当のシェアリングエコノミーとか行った場合には、その間に仲介業者が入らなくて、ピアツーピアで行くわけですね。個人間同士で行くわけです。これが本物のシェアリング経済の世界で。だからまあ、なんて言うんでしょうかね。国が崩壊した後っていうのは、国にとどまらずその巨大な金融システムの何度も崩壊した後っていうのは、個人間の信用ってのはすごく大事になります。だから私昔からですね、恐慌に備える一番いい方法は友達を持つことですよと、20年前からずっと言い続けてますけども、まあそれ現代風に、現代でも変わらないんですね。一番頼りになるのは友達で、友達がいないとこんな困ることはないですよ。横の付き合い、あの大変革期にはね。で、しかもこのシェアリングエコノミーってのは今だから、SNS とスマホを使うわけね。まあこれはブロックチェーンで言われるんですけども、そのスマホって一番大事だねと言われるんですね。まあ、スマホの携帯がいろいろ変わることはあるにしても、やっぱスマホって一番大事だねと。結構だから本人がいつも花火離さず持ってるデジタル機器だと。本人が花火離さず持ってるデジタル機器が一番大事だねと。これがその人の言ってみればデジタル社会の入り口であり出口であり、まあこれが、なんていうかな、まあ、その人の信用の一番のこの原点になるところっていうわけですよね。だからこのスマホあるいはスマホに相当するような個人が持つ、その最小限って言いますか、実は高性能のデジタル機器こそ、まあこれからのやっぱり鍵だと言われるんですね。で、じゃあソフトウェアっていうと、やはりそれは SNS なんですね。もちろん各アプリはあっていろんな仕事をするんだけども、最終的にこの情報のやり取りどこでやるかですね。お互いに横のやり取り。これは SNS でしょうということで、まあ、SNS は様々なものがありますけども、まあ、Facebook なんか随分ですね、怪しい会社だという評判になったわけですが、まあ、いずれにしろ様々な SNS でお互いにこの情報のやり取りをするということですね。でまあ、やっぱりこの人は信用できる人かどうかっていうのは、ネット上の過去の取引を見て、決めるなんて今ごく当たり前ですね。オークションなんかでもそうですけども、ああいうのはやっぱりその別に誰か格付け機関を頼るわけでもないし、あるいはなんか学歴だとか年収だとか銀行が信用調査する時の方法でもないですよね。それはあくまでも評判で、まあ非常に高額な場合にはですね、ちょっとそれだけでは無理だと思いますが、まあ普通の金額の場合にはそれで十分な信用になるわけですね。逆にそれが一番正しかったりします。なぜかっていうと、そのいろんなものを数字はごまかすことができますからね。過去の評判っていうのはなかなかごまかしようがないですね。それからなんか、ああいうのでも一方的に良い評判だけのものは書いたら怪しいってわけでしょ。ね、みんなよくわかってるわね。良い評判だけあるのは、あれやらずじゃないかと書いたら怪しいと。悪い評判もほどほどにあるのが普通であると。普通であるというわけですから、なかなか皆さんよくお分かりになっておられるようで。ね、たくましいことこの世もなしなんですが。まあそういうものがやっぱりこう、どんどんどんどん国を越えて横に広がるんでしょうね。もちろん日本なんかあまり外国との付き合いってのは我々の市民の生活の中にあまり入ってきませんが、まあ海外行ったらそんなのどこでもあるわけで、だからまあある種横の付き合いが当たり前ですよね。これからますますそうなっていくんでしょうね。そうすると、なんていうかこう、今までこう見えてたのは縦に見えていたような、 縦の世界から見えていたようなこの秩序ってのは見えなくなっちゃって、なんか上から見ると雲がかかってるように見えるんだけど、下から見ると、まあその自分の周りはよく明るい。で、その、なんか付き合いの範囲が広いと、より遠くまで見えるということで、まあそういう意味で言うと、明るく暖かい生き方をするとより遠くまで見えるし、より多くの人が近づいてきてくれると。明るく暖かい生活した方が、まあそれは絆は深まりますから、横型の時代には極めて便利になりまして、ですからやっぱり横型の時代、国が崩壊して横型の時代になってた場合には、一番暮らしやすい生活も安定する方法は、明るく暖かい人になることだね。すなわち善なること、愛なることがよくわかり、行動できる人は、やっぱり友達も多いし、そういう良い付き合いが広がってきますから、まあより遠くまで見えるようになるし、そしてより楽に暮らせるようになりますね。反対にそのむさばり取ることしかしないような人たち、威張るだけの人たちっていうのは、その上下関係がなくなったらまるで居場所がなくなりますよね。戦争負けた後の日本軍の憲兵みたいなもんで、もうなんか穴があったら入りたいみたいな話になっちゃうわけでありますね。だからまあそんなことを言っててもしょうがないわけで、やっぱりこう一つ時代を超えたら皆さん同じ横の目線で付き合っていかなきゃいけませんから、その時に付き合ってくれる人がいるかいないか、それがその本人の本当の実力ですよね。孤立するとなかなかうまくいきません。孤立するとですね、本当にこれはなかなか大変だから、別に少なくてもいいから、まあ友達はどっか持ってた方がいいですよね。一人ぼっちってのは一番これから怖いんじゃないのかな。まあどっか、やっぱり付き合いがないと、なかなかこれは生活とか命にすら変わる。まあ実際にですね、本当に孤独死なんてのも問題になってるぐらいでありますから、命にすら関わることもあるわけで、まあ、そういう意味で言うと、その横の世界っていうのは、まあ、大変なようでもあるし、楽しいようでもあるし、これはこれで独特の世界だというふうに言ってもいいんじゃないかなと思うんですね。で、同時にやっぱりこの横の世界っていうのはこう、上にその余計なものなくなるわけですよね。変な抑圧者が上にいなくなるし、変な抑圧のマシンもなくなりますから、逆に天はよく見えるんですよね。天と繋がりやすいって言ってもいいと思いますよ。結局だから上から見るっていうのは人間の目線で見てるから、まあそれ横になっただけでありまして、横型に広がってるように見えるわけで、あの世の世界、神々の世界から見たら、各個人が実によく見えるわけですね。要するに今までは人間の中の統制で動いてた人たちが、ある意味で言うと、神の手そのものによって動かされる時代が来るわけですよね。だって何をするもその人の自由だし、その人の所属している集団がどうするか決めるわけだから、ある意味で言うと同質な人たちの集まりがそこにあるわけで、同質な人たちの集まりっていうのはその人たちがどのようにその明るく暖かく生きてるかのその反映でありますから。だからそういう意味で言うと横型っていうのはある意味で言うと天と非常につながりやすいですね。天とつながりやすいっていうことはごまかしが引かないっていうことでありまして、やっぱり本当の意味で信仰心って言うんでしょうかね。何教とかいうこと言ってんからみんな間違えるんで、何教じゃなくて本当の意味でのですね、信仰心。天と繋がる力を持ってないと、これは厳しい。で、それがやっぱり人生の目標なんじゃないですか。すなわちその物質文明の時代っていうのは、どれだけ物を持ってるか、生まれた時と死ぬ時で持ってる物の量の比較で人生の成功失敗を決めた。しかし精神世界の時代、精神文明の時代っていうのは、生まれた時のその人の精神の、まあ、その人の、なんて言いますかね、精神の水準と、死ぬ時の水準と、人間の水準だね、価値観の水準だね、その水準がどれだけ上がったかがですね、まさにこの精神文明の時代の生きがいっていうもんだし、人生の達成目標っていうものになってくるわけですね。だからその横型の時代の世界になってくると、才の変わらぬ石積みのようなですね、ものを積み上げるみたいなことは全くこれ無益なことになってくるんですね。もっともっと神々しくならなきゃいけないわけでありますね。ここが人生の目標になった時に、それが多くの人たちによって受け入れられた時に世の中は劇的に変わってきますね。もちろん背を向ける人たちもいます。そういう人たちはどっか日陰で暮らしてんだよ。うん、世の中を良くしたもんで、土管の下とかちゃんと生きる場所ありますよね。ダンゴムシなんかのみたいにね。だから別にそういう人たちも生きる場所ちゃんとあるから、まあしばらくそこに行ってですね、よく考えたらいいと思うんですね。でも大きなところはやっぱり太陽の下でさんさんと照るところにいるわけだから、それはやっぱりこう自分自身の精神性を高めるっていうことを大きな目標に掲げながら生きていかないと、他に生きる目標ってなくなっていくんですよね。 ある意味で退屈の時代かもしれませんね。人間が人間として人間にこう課している大きな制約がどんどんなくなってくる。何をしてもいいって話ですからね。昔みたいにその何歳になったらこれして何歳になったらそれしてっていうものはなくなるわけだから。だからやっぱり相当教育も含めて人間をしっかりと育てて確立していかないとなかなか難しいでしょうね。まあ横型の時代ってなかなか面白いもんだと思いますから、皆さんで頑張っていきましょう。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。国を超える横の力ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。